ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは今スタジオに到着しました、金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
ちょっと息切れてますね。岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ年末ですね。
いや先生も走る師走ですから忙しくて、はい、岡崎さんも走ってきましたね。
走ってきました。朝からちょっと、仕事に没頭してたのがいけなかったんですけども、もっとちゃんと計算して生きていかなきゃいけないなと思うんですけれども、でもそれぐらい、多分今週が一番のクライマックスで、今年年の瀬に入っていくんじゃないかなと思います。
はい、まあ、今週は FOMC そして日銀の金融政策決定会合があります。マーケット関係者も走る1週間になりそうですね。では今週どんな風になっていくのか、今日も番組進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
冒頭でも少し紹介しましたけども、やはり金融政策ウィークなんですね。
はい、
で、まあ、戦略的に言うと実はシステマティックに、まあ先週こうなったから今週こうなるっていうのは私はいつも走らせてるんですけども、システマティックに見ても先週はちょっとこう、どういうのかな、意外感になると言いますかね。まあ SQ だったんですけども、
はい、
SQ に向けての買い戻し、プラス日本銀行が利上げを見送るという期待もあって4万円まで回復したんだけども、しかし事の本質はそれだけではないぞということが分かったみたいで、また3万9000円台で落ちて落ち着いて、で、今日同じような水準で止まってるんですが、例えばもっと大きな下落になってたらやっぱり買いでよかったと思うし、逆に、今週も、いや、日本銀行に対する期待、というのが先行する形で始まれば売りでよかったと思うんですけども、中途半端のところで始まっちゃったんで、ちょっと迂闊には手を出せないかなという、システマティックに見てもそういう判断になります。ただアメリカの方はですね、もうちょっと込み入ったところが見えてきて、
はい、
実は2週間にわたってダウが下落してるんですよ。
はい、
で2週間にわたって、ラッセル2000、中古型株も下落してるんですよ。で1週間 SP500 も下がったんですよ。でもナスダックだけはそんなことをですね、全然無視しちゃってですね、2週間上がってると。
そうですね。
で、前週に関して言うと、やはり長期金利が、1回の利上げ分ぐらいですね、上がってきてるっていう感じなんですね。まあ、これは今回の FOMC の見どころが、短期の政策というよりも長期の金融政策、ここに焦点が移っている証拠だと思います。長期の視点っていうのは何かというと、これ今、一応利下げする方向で3度目の利下げをすると思います。合計今年 1% の利下げをしたという形になると思うんですが、問題はですね、元々の、9月の予想ではですね、2025年はすごい勢いで、どんどんどんどんどんどんとですね、金利を下げていく年になりそうだと思っていたんですが、そこから発表された経済指標が3ヶ月分ぐらいですね、インフレが手強いということが分かってきて、
はい、
この結果、インフレの、この手強さに対抗するために、利下げのペースがだいぶ鈍化していく、ゆっくりになっていく、緩慢な利下げになるだろうなという見通しになって、さらには最終着陸地点ですよね。ランディングする場所が、この間は 2.9 だったんですけど、もう少し上がってきそうだっていうのを見てるんですね。で、利下げはするんでしょうが、そのスピードがゆっくりになるということは、これまあ10年の金利っていうのは、それどれだけゆっくりかということで、やっぱり、先の長い金利ですから、影響を受けて上がってきちゃうんですね。さらに、着陸地点が、この間まで 2.9 だったものが 3.0 に、あるいは 3.1 っていうふうに上がってくると、これまた10年の金利の押し上げ圧力になるわけなんですね。おそらくこの二つが今回の FOMC の重要なところで、
はい、
これは何を見れば確認できるかというと、3ヶ月に一度のサマリーオブエコノミックプロジェクションズっていうですね、
はい、
FOMC の経済見通しなんですけども、でここでまあ見るべきものは2025年年末の FF レートがいくらになるのか、26年年末がいくらになるのか、27年年末が、そして長期の FF レートがいくらになるのか、これを見ておそらく10年金利が動くと思うんですが、同時に ここで考えなきゃいけないのは、なぜそういうふうになってしまったのか。なぜ FRB の見通しが、少し調整が必要になったのかを見るためには、やっぱり同時に発表される経済成長見通しと、失業率見通しとインフレ見通しになるんですね。で、おそらくインフレ見通しについては、来年と再来年の見通しが若干上方修正されるんだと思います。
はい。
でも同時にですね、失業率の見通しも若干上方修正されることになると、スタグフレーション型の形になるんですね。で、ここで、株式市場にとってもう一つ重要な鍵は、FRB が経済成長見通しを上方修正すると、
はい、
これはみんなが、待ちわびている、みんなが期待しているですね、潜在成長率、アメリカが強くなったんだ、という話になってですね、ね、だったら別に心配することないんだ、成長するんだろうってことになるんですけども、成長見通しが上方修正されないまま、単純にインフレ見通しと失業率が上昇して、それから、FF レートの見通しが上がっていくと、これは相当ですね、長期にわたって今あるインフレと戦わなきゃいけないんだという、そういう意思表示になると思うんですよ。で、これは何を表しているかというと、やっぱり軽いスタグフレーションのですね、
はい、
傾向といいますか、その症状が出てるんですね。スタグフレーションの症状っていうのは、インフレの高止まり、失業率の上昇なんですね。
はい、
まあ、インフレを犠牲にしないと、なかなか今のインフレ率を 2% まで押し下げることができない。でここで、手を抜くと70年代のように人々にインフレ期待というのが植え付けられてしまって、この一旦この植え付けられた期待が強くな、硬くなっちゃうとですね、10年ぐらい続いちゃうんですよね。で、ここでやっぱり一旦止めなきゃいけないというわけです。ただですね、これは金曜日の、アップした、金曜日に収録した、土曜日に、動画で配信されたですね、はい、マーケットアナリストでお話しましたけども、私が分析した結論としては、なぜ今の、今回のインフレが手強いかというと、やはり構造的な、労働市場の変化だと思うんですね。はい、コロナの前と後で、後で、労働市場が変化してしまった。どう変化したかというと、失業率が 0.6% も上がってるのに、求人率はそのままになってると。で、なんで求人率がそのままになってるかというと、コロナの前の低賃金で環境があんま良くない、正社員が少ないような産業、まあ、遊興娯楽とか、こういうとこです。派遣とかこういうとこですね。ここでやっぱり求人が相変わらず逼迫してるんですよね。で、この手の求人っていうのは手足を使う人と接する仕事ですから、介護とか土木作業員とかそうなりますけども、AI が変われないところなんですよね。で、AI に変われるところは AI が取っていってるっていうのはわかるんですけども、まあ今の状況っていうのはアメリカはミスマッチが起きてるなんですね、
はい。
で、このミスマッチの解消っていうのは、やっぱり長らく時間かかっちゃうんですよ。なかなか時間がかかるし、同時に、先週発表されたもう一つの消費者物価統計である PPI もやっぱ上がってきちゃったんで、PPI っていうのは企業物価指数、卸売物価指数、こういったものって言われてますけども、要は、企業間での物価ですから、これやっぱり企業間でも、人、物がちょっと逼迫している状態になっていると。長らくいろいろ話しましたけれども、要はこの、ミスマッチの構造と労働市場とそれから、需給が逼迫している企業の取引を考えると、おそらく、2026年27年ぐらいまでポツリポツリと利下げしていくという、
長期ですね、
長期的な利下げになっていくんじゃないかなと思うんですね。で、これが株式市場にケチと出るか強と出るかっていうのは、株式市場全体での判断は難しいです。
はい。
ただ、金利を早く下げてほしいグループにとっては強です、これは。例えば、話題となっていた商業用不動産とか、こういったグループ、はい、あるいはもっと端的に言えば個人でも、クレジットカードのローンで苦しんでる人とか、あるいは住宅ローンが高いなと思ってる人たちとか、あるいは自動車ローンがこれじゃ買えないよって思ってる、この部分についてはやっぱりしんどいことはしんどいですね。そう考えていくと、アメリカの株式市場もこの2週間の動き、ダウと中小型が、ブレーキがかかっちゃって、で一人ナスダックだけがスルスル、 まあ、暗号通貨とかですね、そういうものって、新しいものっていうのは、あんま関係ないですからね、そういったのにね、そこにお金がいっちゃってるんでしょうね。ですから、長く話しますけど、今回の FOMC は、そういったところが見どころでありまして、単に利下げをしたから買いだとか、利下げをしたから売りだっていう、そういう形にはならないと思います。で、戦略的にじゃあ何ができるかというと、はい、この2週間ぐらいの、バランスで言うと、リバランスで言うとですね、やはり、買われしすぎたナスダックが一旦は、おそらく材料で尽くして利益確定で売られる。そういう、まあ、小さい戦略ですけどね、まあ、そこから始めることが、まあ、得策ではないかなと、そんなふうに思います。うん、
仮に2027年ぐらいまで、ゆっくり、ぽつりぽつりと利下げをしていくといった場合になりますと、その、為替の方にはどんな影響が出てくるでしょうか。
為替はだから、円高、私も円高も来年には140円台と思ってたんですけども、ちょっと時間かかりますね、これでね。はい、140円台、まあ、140円台は行くでしょうけど、140円台前半まで行くのには時間かかるし、まあ、最終的に140円前半まで円高に進むためには、やはり日本銀行の利上げが必要になると思います。ただ、日本銀行は日本銀行で、今年の春闘がアップしたからの経済データをつぶさに見ても、賃金は上がって、所得は増えたんだけど、消費には回っていない。消費には回らないどころか、黒字になった、月々残ったお金は住宅ローンの返済に使われているわけですね、はい、これは上がった変動型住宅ローン金利の利息分もあるとは思いますけども、これは家計というですね、経済主体を全体で考えるとバランスシートの縮小になってるわけですよね。この状態ではね、日本銀行の利上げというのは、はい、かえって経済をバックさせてしまう、デフレに戻してしまう、バランスシートの縮小に戻してしまう、そういう行動になりかねませんから、まあ、このロジック、まあ、どこまで今の審議員の方に伝わってるかわかりませんけども、今回の12月の利上げは見送られるでしょうし、うん、今の現状が続いている限りは1月も私はないだろうなと思うし、やっちゃいけないと思いますね。で、じゃあいつ利上げをしていいのかというと、やはり本格的に、消費が復活してくることが大事で、でその確認が取れる、確信が持てるまで、給料は増えた、賃金は増えたんですけども、使わなきゃこれは意味ありません、ありませんので、おそらく、2週くらいしないと、つまり2年目にならないと、日本国民の、日本の労働者というのは、これは毎月勤労、家計調査のですね、決まって所得がある、二人以上の勤労者世帯のデータを見て私は喋ってるんですけど、あ、この後今日、この私の見方が正しいかどうか、長浜君に確認しますので、これまた動画を見てください。ですので、為替の動向はですね、これまたぽつりぽつりと円高方向に行くという感じではないかなと思いますね。
2年目以降と言いますと、だいぶ利上げする時期は先になりますか？
3月、少なくとも3月以降で、はい、できれば、次の46の経済ですね、これが見えてくるところまで待った方が私はいいのじゃないかなと思います。
そうですか。鈴木さんは今のマーケットどんなところを注目されてますか？
まあ、今年1年を通してということになると、やっぱり株価の上でも銘柄間格差というのは随分ついてきてるんですよね。日産自動車の株価が相当厳しいとかですね、まあ、日産だけじゃなくてホンダも厳しい、マツダも厳しいというのもありますが、はい、まあ、自動車に限らず、その同一業種の中でも株価上がるものと下がるもの、業績良いものと悪いものが明確に分かれているというのは、やっぱりこれコロナというか、この3年4年企業が選択してきたその事業戦略、はい、まあ、CEO 社長さん方のその時取った、まあ、運命の分かれ目みたいな、コロナショックに直面して、どういう、まあ、事業戦、まあ、中期経営計画を一回引っ込めてもう一回組み直すってことをやった、その結果が今、まあ、その残酷ですけど全部出ちゃってるような感じがしますよね。まあ、それが当たった企業と、まあ、まあ、不幸にも当たらなかった企業で、外れてしまった企業の最近の例としては、やっぱりヤマトホールディングス、ヤマト運輸が日本郵便と提携を解消する、はい、解消しないという、まあ、小内の薄っぺらい郵便は日本郵便に、宅急便だけはヤマト運輸に残して、で、まあ、単価で取っていくっていう、数量も取っていくっていうのが、それが宅急便が思うように伸びていないという、まあ、現実に直面してしまっているようなところがありますよね。まあ、結果論になってしまうんですが、今そういう大きな分岐点に来てますね。
投資家としてはできれば儲けたいという思いがある中で、今の段階でこの戦略、事業戦略、これだったらまだいけるいけないっていうのは何でもって判断していったらいいでしょうか。
これ本当に難しいんですけど、新しい戦略出した時ではみんなやっぱり会社もそうですし、投資家も目線は、これ成功するだろうという目で一回評価するとは思うんですけどね、いやそれは本当に時間が経ってみて終わってみないと分かんないことたくさんありますんで、でもやっぱり有効性を確認するっていうのも、これはと難しいんですが、やっぱりこう見ていくしかないですね、一つ一つ。
さあ、それでは今日のマーケットを見ていきましょう。日経平均株価ですけれども、63円高となっています。小幅な値動きです。39,533 円55銭となっています。高値は 39,632 円、で安値は 39,452 円となっています。株三六五はいかがでしょうか。
これもリセットが、完了しましたので、今株三六五は2025年バージョンの2025年の日経225になるんですけども、現在620円取引されています。スタートは680円、高値が763円、安値は533円ですから、本当に好動きです。商いも今日はちょっと低調ですね。
はい。まあ、39,533円、4万円はそこら辺に見えるんだけどなというところなんですが。
やっぱりこれは、なんて言いますかね、鈴木さんもおっしゃいましたけども、日本企業は、はい、まず今の世界の、インフレ型になった経済への対応が遅れていると私は思います、一番いい例がサブスクリプションビジネスが、日本企業は導入がすごい少ないですよね、さっきの例えばヤマトにしてもそうですけども、値上げしとれば済む話だったんですよ。その値上げするのをどういう理屈で値上げしていくか。でも日本人っていうのは単純に10円とか20円とかそういう均一型の利上げ、値上げということを考えるじゃないですか。そうじゃなくて、例えば、重量に比して、値上げ率を上げていくとか、あるいは、もっとこう、本体の、無店舗型企業と組んで、1万円のものの送料はこれぐらい、10万円のもののこれぐらいって、もっとフレキシブルな方法があると思うんですよ。で、そこを昔ながらの固定型で、これはもう103万円の壁とも全部同じなんですよ。一個の値段で決めちゃってるっていうのが日本企業の、これは真実一路でいいんですよ、美しくて、はい。その方がお客さんがもうずっと安心して、もう雨が降ろうが槍が降ろうが100円だと。そういう経済が好きだったっていうのはわかりますけど、ますが、それこそがデフレ期待なんですよ。
なるほど。
だからそこで企業の経営者も含めて、あるいはもう国民全体が値段っていうのは動いていくんだと、数量に比して、あるいは金額に比して、で、上がっていくことはやむを得ないもんだということを、やっぱり少しずつ寛容に受け入れていかないとですね、日本系企業っていうのはもうずっと閉塞感の中でずっと行き止まりのままでいるような気がします。でも中にはそんなことへっちゃらでどんどん壁をぶち破ってる会社もあると思いますから、例えばそれが金曜日に教えてもらったサンリオであったり、任天堂であったり、あるいは今回のヒーローになりそうなソニーであったりしてると思うんですけども、テンプレートいっぱいありますからね、そういうものを真似しながら、やっぱりヤマトもホンダも日産も変わっていかざるを得ないんだろうなと思います。
いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から1月25日東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは新春特別リアルセミナー、どうなる？指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望です。1月25日土曜日、東京で開催、お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所、岡田隆さんによる、日経225インデックス投資の勧め。また、豊か TV より、河合道子さん。私、松尾恵理子による為替の解説、ワールドカレンシーをこちらのリアルセミナーでも開催します。そして、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料です。定員は100名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。皆さん、ふるってご応募ください。 当選落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は JR 東京駅八重洲中央口徒歩1分です。TKP 東京駅カンファレンスセンターです。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは1月23日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介しますのは、ジェイテクトです。はい、証券コードは6473のジェイテクト、6473。ベアリングの会社ですごく有名ですね。で、しかもトヨタグループです。トヨタ自動車の、まあ、筆頭株主がトヨタ自動車、22% 株式を保有しているという会社です。かつて、光陽精工、光る太平洋、光陽精工という会社が、ベアリングがあって、で、トヨタ工機という工作機械の会社があって、これが2006年に合併してできた会社です。ですから今も、ベアリングと工作機械をダブルで、まあ、事業の柱に据えていると。いう会社です。まあ、これ自動運転、まあ、なかなか技術的に難しくて、まあ、Google が諦めたとか、諦めそうだとか、まあ、みんな苦戦してるとか、いろいろ言われますが、まあ、自動運転の、まっすぐ走るとかですね、あるいは完全に安全に止まるという技術を、曲がるという技術が必要なんですが、まあ、JTEC とは、ベアリングと合わせて、そう、世界で初めて電動ステアリングという、まあ、電動のハンドルを作っているような会社ですので、この曲がるという技術に関しては、まあ、自動運転時代には JTEC は、まあ、非常に重宝されるということになると思います。それから、まあ、工作機械では半導体向けにも作っていて、まあ、液晶とか、有機 EL とか半導体の、そう、薄い膜を作るというその熱処理の装置にすごく強いというのが今回したですね。で、やっぱり何よりも注目したいのがこの、まあ、JTEC と PBR が 0.4 倍なんですね。
はい、
0.49 倍なんですから、この、まあ、トヨタグループの、その重鎮と言われる会社がみんなこぞって PBR が1倍を大きく下回ってるという現状なんですね。ま
あ、
トヨタ自体が今1倍を割るか割らないか 1.0 倍ぐらいのところにいるんですけど、
はい、
アイシン、7259が 0.6 倍とかですね。まあ、トヨタ自動食器、6201が 0.7 倍とか、トヨタ合成が 0.6 倍、7282。で、この JTEC とがその 0.6 倍、あ、0.49 倍。まあ、これ、まあ、一応に収益力が今すごく弱ってしまっているというのもあるんですけど、これどこかで何とかしないと、トヨタ全体としてですね、本当にアクティビストに狙われかねない。もう現に愛知製鋼、5482、これがトヨタグループなんですけど、
はい、
0.36 倍、まあ、シティインデックスイレブンスというアクティビストがもう株式を 5% 以上大量保有していて、まあ、トヨタグループとしてどう対処するんだ。あるいはもう全然対処しないのかもしれませんけど、いずれにしても JTEC としても1倍を超えるような努力をしていかなくちゃならないという。まあ、なかなか景気敏感株の最たるものではあるんですが、2025年以降の大きなマーケットのポイントになるんじゃないかなと思って注目したいなと思います。
総じて低いというのはどういった理由があるんでしょうか。
まあ、まあ資本が厚すぎるっていうのと、まあ利益がすごく低いというダブルで今トヨタ全体が直面してしまってますよね。
なるほど。全体的に注目してみたいですね。今日は6473のJTECをご紹介しました。さて12月もあと半月です。ね、風邪なども流行ってますので皆さんどうぞお気をつけてお過ごしください。
もうあと2回かな、はい、2回あるんですよね。
はい、また来週お会いしましょう、はい、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。